シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回もこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
雑談と言いますか、今回の、冒頭ではですね、論平さんから謝罪をいただきたいなと思ってまして。当然ね、やっぱその辺あるわけですよね、きっと論平さん。それは中で聞けるのかな？今聞けるのかな？
これ、ね、中で説明してくだ
中
さ
ですか？あ。
い。
じゃあ、ちょっと、私のヨタ話、少しだけ、ほんと5分で、5分もかかんない、1分で終わるんで。この間ね、シーシャバーってのに初めて行ったんですけど、
新シャバ
シーシャって水タバコみたいなやつ？
ー。
それを吸えるバーがあって、最近流行ってるみたいですけど、シーシャバーっていうのが。で、そこで、みんな多分、もんやりしながら見るんでしょうけど、大きなスクリーンにプロジェクターで映画がかかってたんですけど、そういう時に見たい映画って何ですかねっていう話で。なんかどうです？
ぼんやりしてる感じですか
ぼんやりして
ね。
る。質問もぼんやりしてますけ
なんだろうな。
や、適当です。そっからも広がらないか
いや、なんかね、やっぱね、
ら うん。
ドラッキーないのはいいんじ
やっぱそう思います？
ゃないですか。なんかそういう描写がある映画が。
イージーライダーとか？
ああ、そうですね。
でも多分ね、音声ないとね、やっぱね、
ああ、そうか。
そう。そのシーシャバーでかかってた映画が結構僕感心して、確かにずっとただただぼーっと見たいなって思う映画だったんですけど、マット・デイモンのオデッセイがかかってたんですよね。で、あれ、すごい良くて、音声なくてもいいし、音楽重要な映画ですけど、なんかね、ぼーっとただ見てたら普通に2時間経って、すごい良かったですけどね。で、家帰ってもう一回見ちゃって、そう。で、前に理系映画の話をしようって言って、松さんと乙啓さんと、外伝の方に出させてもらってやったんですよ。で、その時に、松さんが選んだのがオデッセイで、その回も聞いちゃって、で、乙啓さんの攻殻機動隊の話も聞いて、で、自分が前にやってた金沢のラジオっていうのがあって、それの、インターステラーの回も聞いちゃって、なんかね、SFA がいいですね、ああいう時ね。
そう、ああ、だからそう、インターステラーもいいなと思った
うん
し、それこそ2001年と
そう
か、
ね。
もう多分画面見てただけでも良さそうな感じがします。
それこそちょっとドラッキーなね、とこもあるし。うん。
そうか、そっちか。
結構、立地的な映画をただただ見るっていうのもいいんですよね、意外と。
僕のなんかね、想像してたのは、もっとね、オースティン・パワーズみたいな色の
結局、
映画を。
サイケなイメージでしょ？
そっちを想像してたんで、そうじゃなくて、確かにな。絵で
別
見
に、
てる。
マリファナバーじゃないから。
そうですね。
シーシャただのタバコですからね。そうそう。ただリラックスしたいだけだから。
だからジャックタッチとかいいんじゃないですか。
いいですね。モダンタイムとかね。
ああ
面白い
いう
かな。
絵で見てる。
まあ確かにそうかも。
絵で
動
見
き
て
と
る面白
ね。
いですからね。
確かにね。はい。以上です。
まあ、作品選びのとこでは、まあ、後で僕が説明いろいろすると思い
わ
ま
か
す
り
け
ま
ど。
した。
という石山さんとやるのは、U-NEXT 配信映画の感想をネタバレなしで話す、Ning U-NEXT を今回もやりたいんですけど、今回は自分、ロンペが選んだ作品で、キネマの天地となります。では、この作品の概要を読んでみます。昭和初期の蒲田撮影所を舞台に映画作りに情熱を燃やす人々の姿を描いたドラマ。監督は山田洋次、中井貴一、有森也実、渥美清、笠智衆、松坂慶子、倍賞千恵子ほか、豪華キャストが勢ぞろい。愉快な人間ドラマと映画撮影の裏側が堪能できる。 となっております。
はい。
という作品の感想を今回は石山さんからお願いしま
はい。
す。
全くまとめてなくてですね。しかもこれ見たのが結構この収録より前で、割とこう曖昧な話になるかもしれませんけども、まあもともと曖昧な話しかしたことないんですけども、これ1933年がまあ舞台ということで、まあ映画がまあ最も元気があった時代と言っていいんでしょうかね。あれ ?33 年?そんな前なんだ。この頃ですね、映画のことを活動写真って言ってて、で、多くの人が活動とか写真って呼んでたんですよね、映画のことをね。
まあ、この中でも言ってますね。
言ってますしね。まあ、それぐらい、映画って言葉がまだあんまり定着してなくて、まあ、写真が動くものだっていうことですね。まあ、考えてみれば当然で。で、僕が今撮影のその美術の仕事をしてるんですけども、2000年ぐらいから始めてるのかな?まだその頃ね、まあ冗談混じりで、写真とかいう人いたんですよ。カメラマンとかで。
かっこいいな。
そうなんです。でもまあちょっとギャグでね。
あ
それでも、CM 撮影が僕、主な、仕事場なんですけど、映画に比べて、CM 撮影とかのことを割と見下してる人がまだこの子はいて、映画とは違うと。で、そういう CM のことをチラシ屋さんって呼んで、ちょっと、見下げてた人たちがいたんですよね。まあ多分冗談だったと思うんですけど、まあ今はね、そういう人ももういなくなりましたけども。ちょっとこういう、それこそ、昭和の頃の撮影の名残を、まあ感じる部分まだあったんですけどね。今はもう全然ないですけど、今はないっていうか、もう、この映画の舞台になっている、蒲田にある撮影所は、まあ、早々となくなって、この映画の中でも出てきますけど、大船に移るというところがあるんですけど、その大船の撮影所すらもうなくなりまして、ちょうど僕が上京してきて、学校行って就職して、で、この業界に、まあ、それこそ、だからやっぱり2000年ぐらいか、の頃は、ちょうど大船がなくなる頃だったんですよね。もうなくなった直後だったかな。で、そこに松竹があったんだよっていう話は聞いてて、で、実際、大船で、大道具さんがやってた、職人さんがいるんですけど、まあ、それこそ職人ってみんなに呼ばれてるんですけど、もう大物釘付き大道具って人がいて、有名な人なんですけど、その人のご自宅が大船にあるんですよね。で、その大船の、その方の自宅を使って撮影したこともあります。なんか、古い写真館、活動写真じゃない方の写真館を営んでた、あ、違う、間違えました。お風呂屋さんやってたんだ、その人。銭湯をやってて、そこを写真館にしてるっていう設定の映画を撮ったんだ。それが僕の初めての映画撮影、2本目かな。調べればすぐわかるんですけど、井川遥さんと大沢たかおさんが出てた映画だったかな。そういうのもありましたけど、だからね、大船って言うとやっぱりちょっとその撮影の匂いを僕は感じるけど、今の人は多分そんなことないんでしょうね。で、この映画って、まあ、映画の映画なんですけど、何度か取り上げてますけど、ニッケル・オデオンとかで映画の話をしましたけども、やっぱり映画ファンってそういうの好きだし、映画を作ってる人ももちろんね、自分たちがやってることをそのまま映画にしてるんだから、好きじゃないわけがないってことで、楽しい映画なのはね、大体そういうのが約束されてるみたいなとこあって。で、この配信はおそらく、シネマクティフのフェスの後だと思うんで、言いますけど、僕が、選んだ Amazon プライムの回が、溝口健二監督の雨月物語だったんですけど、そこで主演されてた田中絹代さんをモデルにした、小春っていう女の子のお話がこのキネマの天地なんですよね。で、その小春を演じてるのが有森也実さんで、 有森成美さんもこの役で大抜擢だったということだったらしいんですけど、非常に爽やかで可愛くて、いいお芝居だったんですけど、監督山田洋次ってことで、で、この映画自体が、そもそも、蒲田行進曲という曲を、ふんだんに使ってますけども、蒲田行進曲というと別の映画があって、このキネマの天地よりも、いつだ？もっと前に、戯曲がまずあったのか。違うのかな？映画が先かな？があって、で、あれは蒲田行進曲っていうタイトルにもかかわらず、撮影場自体は京都の東映撮影場で撮ってるんですよね。し、実際にそこを舞台にしてると。
は
なんで、ただ、にもかかわらず松竹が配給してる映画なんですよ。だからちょっと矛盾があって、で、なんでそうなったかっていうのは、まあ、各自で調べていただきたいんですけども のねじれがありまして、で、松竹の人たちは、おい、なんだよってなってたわけですよ。全然松竹の映画じゃねえじゃんってなってたところを、ちゃんと松竹の蒲田の撮影場を舞台にした映画を、蒲田行進曲っていう曲を使ってやりたいっていうのがあったのと、あと、ちょうど男はつらいよシリーズがずっと続いてましたけど、この年、作られなかったんですね。
いや、多分、全日本のところは1本だったと思うんですよね、
そうか。だから、スタッフ的にもキャスト的にも、時間が浮いたんですよね、きっとね。
いや、多分ね、この映画を作るために1本休んだのは
そういう
多
こ
分正
と？
解だと思います
そっ
ね、
ちが先か。なんで、キャストも、だからまあ、男がつらいよ。男がつらいよじゃない。男はつらいよシリーズの人たちが、まあ、死ぬほど出てるんですよね。死ぬほどってことないんですけど。だから、渥美清がお父さんだった。有森也実の。で、隣に住んでる、美人の奥さんが、だから妹の
桜役の
桜
倍賞
役
じ
の倍賞、美智子じゃない、美津子じゃなくて、
千恵子
千恵
さ
子
ん。
の方がいて、その旦那さんが、だから広志
そうです。
前田凜か、がやってるんですよね。だからなんか、どうやって見ていいかわかんないっていう どう見たらいいんだこれっていう、シーンも多分全員ニヤニヤしながら見るっていう、まあ面白い映画になってまして。で、やっぱこれ見てると、雨に歌えばとか、あれもだから陶器になった時の混乱とかを描いてて、で、やっぱりみんなで映画館に行くことが最大の娯楽だった。やっぱりだからニューシネマパラダイスとか、やっぱ映画好きな人が みんな好きな映画 の、雰囲気をすごく感じて、とてもいい映画だなと思って見ましたし、変なことも起きないし で、僕これ見た後すぐ蒲田行進曲見たくなって見たんですよ、あっちの。
ほうほうほう。
銀ちゃんの方ね。で、あっちはあっちでやっぱすげえ面白くて、だから風間杜岡の、まあ、むちゃくちゃな役なんですけど、でもなんか、いいじゃないですか、今見ると。とんでもねえ、とんでもねえキャラクターなんですけど、なんかね、あっちはあっちでやっぱ面白くて、演出がそもそもやっぱ山田洋次と、だから、
深作銀次
深
か。
作欣二が、演出がやってるんで、テンポとかも、セリフ回しとかも、まあ全然違くて、そういう意味でも、2本見るとやっぱ面白いんですけども、
まあ、あのキャストもこっ
そう
ちにも
ね。
出ていますけど。
そう。やっぱだからそういう関係性があるからなのか、あるにもかかわらずって言うべきなのかわからないんですけど、あっちで、だから銀ちゃんの子分やってた、平田充さん？がこっちでもよくわかんないけど、なんか追われてる役で 刑事に追われてる、なんだっけ、あれ、だから左翼的な、ベヘーレみたいなことやってる人が、時代が全然違いますけど 出てきてて、まあ、ヤスとは全然趣が違う役ですけども、あと松坂慶子も出てるんですよね。
結構でかいぐらいになりますかね。
ねえ。とか、いうところもあって、いろいろな楽しみ方ができる作品になってる
そうだと思い
ね。ね、不
ま
思
す。
議とね。 だからやっぱ、ある程度僕は撮影に関わる仕事をしてて、まあ、この頃の映画と僕がやってる CM 撮影とだと全く違うと言ってもいいんだけど、やっぱ撮影は撮影で、で、知ってるものからすると、いろいろと面白い。昔の日本の映画現場ってこんな感じだったんだとか、まあもちろん違う部分もあるんでしょうけど、なんか撮影現場が舞台だからこそ、なおさら感じるものもあって、で、昔の撮影だから今と違って、こういうふうにセット作ってるんだとか、これ、まあ、撮影現場のセットってのを作って、いわば嘘の撮影をしてる撮影じゃないですか。この映画って。だから、映ってはないんだけど、この1933年という舞台を撮ってるこの撮影の、そのカメラの後ろには、1986年のスタッフがいるわけですよね。で、さらに2024年の僕がそれを見てるっていう、なんか不思議な感情になるっていうか、
イ
だ
ネコの
から、
イネコのイネ
入れ
コ
子
み
の
た
入
い
れ子みたいになってて、
な。
で、海外の映画だと最近だとバビロンってのがありましたけど、
まさにね。
あれもね、時期的には同じような時期のことを描い
そう
て
なんです
て、
よ。
なんかいろんなことがやっぱ結びついて、いろんな映画見てるといろいろ楽しみがあるなっていう、ことを感じた。っていう感じかな。やっぱ渥美清いいなって思いましたね。倍賞さんもすごい良かったけどね。いう感じで、まあ、岸辺さんの役が大津監督のモデルになってるとか、まあ、いろいろとなんか、面白い部分たくさんあって、渥美さんの、女中さんのいらっしゃいませの言い方講座があるんですけど、この劇中で、
ありましたね。
非常にためになるし、面白いなと思って。とか、まあ、いろいろちょっと細かいところは、じゃあ、後で一緒に話そうかなと思うんで、一旦、ロンペさんにお返しします。
はい、ありがとうござい
はーい。
ます。では、続いて自分論評の感想と、僕がこの映画を選んだ理由は、ちょっと紆余曲折あるんで そこを説明したいと思います。まあちょっとね、石山さんといつも5大作品決めして、当初僕から提案した作品から変更してこの作品だったんで、
そうですね。
まあ、そこも含めて説明しようと思うんですけど、まず、去年ですね、2023年に、山田太一さんが、亡くなってですね、山田洋次じゃなくて山田太一さんの方が亡くなってですね、ニーユーネクストでは以前に石山さんが選んでくれたお題で、偉人たちの夏をやりましたけど、今年ね、あの作品の再映画化といえる偉人たちという作品が
そうですね。
日本で劇場公開になったりして、映画に限らずですけど、人が亡くなると、その人に注目が集まることっていうのがあって、なんかその風潮はあまり良くなく言う人もいますけど、僕はその亡くなって作品、その人の関わった作品とか再注目されたりするの、たり、その追悼特集が組まれたりするのって悪いことではないと思うんですよね。だからその改めてその亡くなった人の作品に向き合ってみようっていうのは、僕自身も全然やるんですけど、その山田太一といえば、まあ、映画とドラマで言えば、僕は完全にドラマの脚本の人だと思っているんですけど、で、僕、山田太一にがっつりハマったのが、ありふれた奇跡っていうドラマで、それって、残念ながら山田太一にとっては最後の連ドラ作品だったんですね。まあ、結果的にっていうか、もう、確かそういうふうに歌って始まってたと思うんですけど、それ以降も、脚本書いてますけど、だから単発ドラマの、脚本だったりするってとこですね。で、まあ、という、僕は非常に遅れて、山田太一を面白いと思ったんで、まあ、多分代表作って言われているのは、不揃いのリンゴたちとかをちゃんと見れてないっていうとこですね。だから本当は、僕この不揃いとかをがっつり見たいんですけど、 ユーネクストさんでもですね、やってくれてないんですよ、ここら辺っていうの
そうで
は。
すね。
はい。で、まあ、不動明については前から、歌丸さんのラジオ、アトロクとかでも結構話題にしていて、余計見たい気持ちが高まっていたんですけど、今年このアトロク2ですけど、今、で、山田太一のやっぱ話になった特集かな？の中で、なった時に、もっと見やすいドラマの作品を紹介されていて、ドラマを、U-NEXT 見放題であるドラマを紹介されていて、それが、思い出作りっていうドラマで、これは山田太一脚本で、1981年のドラマだったんですけど、これ非常に面白くて、まあ、女性3人が主演なんですけど、小手川優子と、田中優子と森昌子が主演なんですね。もう森昌子とか僕なんか俳優のイメージなかったんで、このメインキャストなんだっていう感じですごいびっくりした、したんですけど、このね、作品は僕はすでに見終わったんですけど、ずっと面白かったんですけど、ちょっとね、最終回に、衝撃の要素があって、僕はちょっと笑ってしまったんで、ぜひね、U-NEXT にあるんで、皆さんそれは見ていただきたいってところなんですけど、タフでおなじみの矢島健一さんも出てま
出
す
た。まずタフがおなじみじゃないんだって。
ね。はい。そこら辺のキャストも楽しんで、ぜひぜひ見ていただきたいんですけど、
はい。
ま、この思い出作りと合わせる感じじゃないですけど、その80年代の山田太一脚本の映画を題にしたくて、で、まあこれがいいかなというのがあって、最初に選んだのが、それがあなたが大好きって作品の U-NEXT にありまして、これ88年の作品なんですけど、で、これ一度お題にさせてもらって、まあ、これいいんじゃんと思ってたんですけど、これね、はい、見て、調べると、これね、映画作品じゃないんです
ド
よ
ラマで
ね。
すかね。
そうなんですよ。単発ドラマ作品なんですよ。で、まあやっぱり映画作品にこだわった方がいいかなと思っ
そういう
て、
理由か。
はい、変
な
更
るほ
さ
ど。
せてもらったっていうこ
ああ、
と
確か
です
に珍
ね。
しいなとは思ったんですよね。
ちょっと調査が足りずにっていうところで申し訳
なな
かっ
るほ
たんです
ど。
けど、
なるほどね。
まあ、このドラマも面白かったですけどね。これはがっつり山田太一作品で、真田広之が、若い頃の真田さんが出てる主演かな？映画で、これで面白かったですけど。
ちょっと時間あったら、あなたが大好きな話もさ、せっかく見たからね、ちょっとしたいなと思ってて。まあ、終わってからで。
わかりました。で、で、変更させてもらったのが、このキネマの天地
そうなん
な
で
ん
す
で
よ
す
ね。
けど、まあ、こっちは、86年の山田洋次、大じゃなくて山田洋次監督作で、エントロールのクレジットとかを見てると、脚本も山田洋次ってなってますけど、どうやら、山田太一と井上ひさしが話のベースを作って、それを山田洋次が仕上げた脚本っていうことだと思うんですよね。で、まあ、なんで、山田太一単独脚本とかなくて、まあ、この作品になったんですけど、まあ、さて、それがどういう仕上がりになっているのかっていうのを見てみると、想像した以上にがっつり山田洋次の映画っていうところです
そうで
ね。
すね。
まあ、というか、石山さんも言われてましたけど、非常に寅さん、男は辛いよ、感が強い ってとこだったと思います。僕は今、月に一本男は辛いよを見るっていうのを、
あ、そうなんだ。
はい、寅さんマラソンっていうのは
なるほど
全
ね。
く個人的にやってるんです
なる
け
ほど
ど、
ね。
やっと半分超えまして、まあ、半分超えたんですけど、完走まであと2年ほどかかるっ てい
マ
う、
ジかよ。
すごいね、やっぱ、
ええやん
男は
な。
辛いや、すごいなっていう感じなんですけど、だから、僕、今、現在、現役で結構、その男は辛いよの雰囲気を、 作品を把握してるっていうのもあるし、この頃の山田洋次って、ほぼ男はつらいよしか撮ってなくて、他の作品を撮るのってね、本当にたまにって感じだったんですけども、その一本がこのテーマの天使だと思うんですけど、さっきの石山さんの感想パートでもちょっと話したように、男はつらいよってこの頃日本ペースで、年に日本ペースで公開されてた頃なんで、それを一回飛ばして、このキネマの天地を撮ってるん
入れてんだね。
ですね。だから、このキネマの天地の後に公開する男はつらいよの中で、桜とトラさんが電話する場面で、お兄さん、お兄ちゃん一年ぶりね、みたいなセリフがあるらしいんですよ。
なるほど。
だから、そういうのとか僕、そこまでまだ到達してないんですけど、
まだですか。
そうなんですよ。ちょっと楽しみだなって思いながら、待ちたいんですけど、ちょっとそこ、トラス、僕のトラスアンマラソンがね、そこまで行くのはすごい楽しみですけど、で、このキネマの天地なんですけど、つまり映画業界、撮影の裏側映画っていうところですよね。特に時期的なのが、特に映画の冒頭の方で、トーキンへの切り替わりみたいなのが描かれるんで、やっぱ僕もね、デイミアン・チャゼルのバビロンを思い出したし、サイレントからトーキンへどう時代が流れ、ていくのかっていうのを、別の、また国、日本で描かれてるっていうのは、見れたかなっていうところだとは思うってことですね。で、その中で、女優にスカウトされて、この当時あった大部屋女優っていうところから、映画に出てくる主人公と、その周りの人たちを群像的に描いていくっていうのが、結構普通に面白くて、
そうですね。
このなんか主演のおはるちゃん演じた有森也実、もう本当初々しい感じだし、やっぱね、僕が、この方認識したのは完全に91年の東京ラブストーリーだと思うので、そのさらに5年ぐらい前なんで、こういう感じだったのかっていうのも良かったし、やっぱり僕も何と言っても父親役の渥美清っていうところですね。渥美清も、山田洋次と近いスタンスですけど、この頃ってもう、だんだん、あまり寅さん以外の役をやらなくなってきていて、すごい寅さんに集中してる時期なんで、この役もまんま寅さんだろうって感
そうで
じ
しょうね、
で、
きっとね。
笑ってしまったんですけど、隣の奥さん、倍賞チェコだし、旦那さんが前田銀だしっていうのも
そうね、だから
出て、
桜が嫁に行った後のヒロシと2人ね。
そうですね。だから、出てくるたびに笑っちゃうんですよね、一
そう
人一
だね。
人。で、息子役が
息
吉岡
子も
秀隆
ね、
が
しか
ね、
も三男っていう役
そ
名もそ
う
のま
な
ま
ん
でで し
す
ょ。
よ。そのね、三つ子って言ったけど、やりすぎだろって思っちゃったんですけど。
そうなんだよね。
だから、本当に、寅さんのおいちゃん役の下條まさみさんとか、おばちゃん役の美咲千恵子さんとかも出てる
そうだね。
し、リュウチシュウさん
そうだ
も、
ね。
すっごい跳躍で出てるってとこですよね。だから、男は辛いよ、一回休みだったんで、みんなスケジュール空いてたんだなっていうのは、僕も思ったっていうとこですね。全員出てるんじゃねえかってぐらいな感じ
そう
で
だ
出て
ね。
くるところですね。で、この渥美清の出てくる場面で、さっきのね、石山さんが説明してもくれた場面も一番、すごい良かったんですけど、僕一番良かったのは、笹野高史さん演じる、くず屋って呼
クズ
ば
屋
れ
の
てる、
ね。
多分廃品とか集めてる、仕事の人だと思うんですけど、なんかね、このくず屋が、すごい、映画鑑賞は趣味なんですよね、この人が。で、庄司蒲田の女優にやたら詳しいっていう人で、なんかね、有名女優を名前を挙げて、あの子もいい、この子もいい、みたいな話す場面が、渥美清と話す場面があるんですけど、 厚見清の娘の小春は、女優としても名前が売れてきた頃なんで、その父親の厚見清としては、小春の名前も言ってほしくて、なんか、どんどん酒を伸ばしていくみたいな場面がすごく良くて、
そうですね。
まさに寅さんっていうか、まさに厚見清という感じの名場面で、ここすごい良かったなっていう感じでしたね。
いいですね。ベタですけどね。
すごくね、ほんと笑っちゃうようなとこでしたね。あとね、キャストで言うと、中井貴一が出てるんですけど、ほぼ山田洋次職に塗りつぶされてしまった、山田太一要素を多分唯一保っているのが、この中井貴一だったと思うんで、僕は結構な、頑張れ中井貴一って感じで、あ
そう
そこは
ね。
見てたけどですね。で、まあ、映画としては、この映画のクライマックスは、まあ、ついにその、小春、大部屋女優出身の小春が大きな役で映画に出るってことになるんですけど、まあ、これがさっき言ったその、岸辺一徳演じる映画監督の作品なんですけど、まあ、石山さんも言われてましたけど、これ完全に小津安二郎モデルってことで、名前は変えてあるんですけど、まあ、その監督が撮る作品で、この映画がギグサなんですね。
そうですね。
で、まあ、なんか、ディフィンユーネクストのなんかの回で、このフィグスさんの話を石山さんとしたような気がするんですよ
東
ね。
京国際映画祭の、中国の映画で、白い小舟っていう映画を取り上げたときに、ちょうどその大津監督の浮草を、僕が、東京国際映画祭の時に見てたの
そっか
で、
そっか。
その
ディ
時
フィ
には
ン
お
じゃない
話
の
ししたん
か。
ですよね。
ああ、そっかそっか。で、多分ね、その時話したと思うんですけど、ただ、なんか、小津監督の浮草って、1930年の自分の作品のセルフリメイクなんですね。
そうですね。
僕らが話してたやつっていうのは。
それこそなんかテレビドラマのがあったみたいで。
そう、だから、なんか時代が合わないなと思っていたら、そのオリジナルの方の、浮草物語っていう方の、多分、撮影の話みたいなところ、時代的にはそっちをベースにしてるってことですよね、多分
そう
ね。
ですね。
なんかね、そういうの含めてすごい、勉強にもなったっていう感じで
ただ
すね。
ね、なんか調べが足りてないんですけど、どうも、小津監督の浮草物語と、この、キネマの天地に出てくる、その、ツルゲーネフ原作っていう浮草と、どうも齟齬があるっぽくて、内容も、旅芸人の一座の話っていうのはなんか出てくるんだけど、で、その、浮草の中で、京マチ子が演じてた役を、どうも、この小春がやってるっぽいんだけど、
そうなんですよね。
なのかどうなのか、
そう。だから
ちょっ
僕、
と
ウ
ね、よくわかん
ィ
ない
ク
部
サ
分が。
物語の方を見れてないんで、どこまでなのかわからないん
そう
ですけ
ね。
ど、でも時代的にはやっぱそっちなんですよね、
そう
だ
で
から
すね。
ね。だからそこら辺は、まあね、脚本家これ4人ぐらい関わってるんで、
そうですね。
誰の話なのかわかんないんですけど、そこら辺の誰かのアイデアなのかなっていうところはある
そう
です
ね。
ね。
若尾文子の役やってんのかもしんないな。ちょっとね、その映画の内容もよくわかんなくて、
そうですね。
この映
一
画
部
の
しか見
中
れ
で
ないでは す
ね。
からね。ね、そこら辺とかもね、
もう面白い。
面白かったですけどね。まあ、でもね、もともとは僕は山田太一を期待してたんで、まあ見てみたら、がっつり山田洋次だったんですけど、
そうね。
別の方向で面白かったですって
はい。
かなというとこですね。
そうだな。
はい、以上になります。
渥美さんの女中のいらっしゃいませの講釈を小春が聞いて、で、その実際、その女中の役をもらって、一言いらっしゃいませって言うだけの役をもらって、撮影現場に臨むじゃないですか、小春が。だけど、それを講釈を聞いた後だけど、実際に撮影現場で、その小津監督を、役をやってる岸辺さんに、まあ、コテンパンにやられちゃうんですよね。その一言だけで全然 OK が出なくて。それで、ちょっと外で、頭冷やしてきなさいっつって言われて、 スタジオの外に出て深呼吸しに行くんですよね。
ん。
で、その時外にいる人物が、まあだから留置衆なわけですよね。
なんか、下働きみたい
下
な。
働き。あ、なんかね、なんか大工さんとか、その、スタジオに起きることを何でもやる人みたいな感じみたいですね、なんかね。小遣いって言うらしいんですけど、うん。で、やっぱ、留置衆ってやっぱ、小津監督の作品も出てますし、うん、なんか、だからそういう、それもちろんね、男は辛いようで、あれ、住職やってんすか？
そうですね。
役やってるってのもあるから出てるんでしょうけど、それを見守ってるっていうのがなんか、やっぱちょっと熱い。
いや、だから、それこそね、
うん。
何重にもかかってる感
そう
じ
なんで
なん
すよ
ですよ
ね。
ね。
すげえいいシーンで。で、最終的に、まあ、すごい出番少ないですけど、留置衆大事な役ですし、うん、後にもう一回出てくるんですけど、そこもすごく大事で、なんか、いいですよね。そういうとこもね。なんかね。
なんかね、気
う
が
ん。
利いてる場面はいっぱいありました
いっ
ね、なん
ぱいあっ
か。
てね。まあ、気が利いてないところで言うと、だから、前回、キャッチ22っていう映画を取り上げましたけど、あの時にアラン・アーキンが昔からジジイだって話したじゃないですか。で、笹野高史さんって昔からジジイだなと思ったけど、さすがに若いね。
さすがに若いけ ど、
若いけど、ちょっとジジイ感もあんだよね。
絶対に間違いないっていうか、
あ、そうね。
もうすぐ出てきた瞬間だ、笹野高史だって わかるってい
そう。
う感じがすごいなって
若いんだけど、でもね、やっぱじじいの顔を知って見てるからなのか、この後こういうじじいになるだろうなっていうのがすごくよくわかるというかね。
なんかね、まあ、これも、なんだろうな、オールスター映画とはちょっと違うけど、
そう、いっぱい出て
死
ま
ん
す
でる顔
ね。
はいっぱい出てますから
なんで桃井かおりがそんな役やってんだみたいなとか、
ね。
木の実奈々とかね。
笑点の山田君とかね。
そうなんだよ。山田がもう一人いるんだよね。
山本晋也監督が出てますから
出
ね。
てるよね。結構いい役で。
監督役でしたけどね。
そうですね。だからね、おもろいんですわ。あと、あれ、竹本ピアノも出てるでしょ？
そんな役、名前ではないですけど。
そうですけど。財津一郎
財
さん
津
がね。
さんね。
それこそ、だから、さっきの平田充さんが、まあ、共産主義者なんか役やってて、で、赤狩りしてんですよね、日本でもね。
そうっす
で、そ
ね。
れを追う刑事の役なんだけど、なんだっけ、カール・マルクスと、だから、マルクス兄弟を勘違いするっていう場面があって、そこもなんか、ギャグなんだけど、皮肉が効いてて、赤狩りやってる刑事が共産主義の何たるかなって全然分かってないっていうギャグでもあって、やっぱり映画と、うん、やっぱりその映画人たちの、その、まあ、ちょっと、だから、体制に対する、信念とかもあるからこういうシーンが入ってるのかなとかちょっと勝手に思ったんですけど、なんかそこもなんか割と気が利いてんなと思って。
いや、そうなんですよね。そこら辺の、なんか、ギャグとか、
うん。
本当、面白いし、やっぱね、男辛いもやっぱ結構そういうところあるんで、なんか、やっぱそこら辺も含めて、この時期に作られてる山田洋次作品だなって感じがするってとこです
なる
ね。
ほどね。うん、なんだ。その中井貴一が下宿してるところに、おたけちゃんっていう、まあ、なんだろう、あれは、奉公に出てる、でっち奉公してる女の子みたいのがいるんだけど、その子と、まあ、これは映画見てもらいたいから、内容言わないですけど、その子と中井貴一のやりとりで、中井貴一がちょっと映画に対する、気持ちみたいのが揺らいでるときに、その子とのエピソードで、また映画の力を信じるってところのエピソードはすごくいいなと思いました。素直にね。
本当ね、まあ中井貴一はね、すごい真面目
いいで
な役
すね。
で、
うん。
本当ね、彼だけが、
うん。
山田太一感をね、残してる。
そうね。山田太一とかさ、だから井上ひさしさんとかもそうだと思うんだけど、やっぱこういう昭和の親父とか、まあ、それは大和洋子か とか、頑固な娘とか、なんかほら、お酒隠したりとかさ、倍賞さんが来た時に前の奥さんの家かをちょっと映したりとかさ、なんかそういうコテコテのホームドラマみたいなののイメージの固定化っていうか、ステレオタイプ化 が、昔は僕嫌だったんですけど、
あ
だからね、男は辛いよとかもあんまり見てないんだけど、
あ。うん。
でも、たまに見るとやっぱ結構いいもんだなって思ったのが自分でも意外で、まあ、年取ったのもあるんでしょうけどね。
いや、そうだと思いますよ。
なんかこういうのが受け入れられるようになってきたっていうか、なんか普通に安心して見れるようになったっていうかね。
いや、だから、トラさんとかも僕、子供の頃とか、何作か見たり、なんかね、学校とかで遠足とか行くと、バスで移動するんじゃないですか。あの時に多分、そのバスの中に入ってる VHS とかトラさんとかだったと思うんですよね。
まあ確かにありそ
でもね、全然頭入ってこな
う。
くて、
でしょうね。
だから、小学生とかで見ても面白くないのかなっていうふうに思ったんですけど、やっぱ大人になってみたら面白くて。
いろいろ分かってきますしね。
い
そう
や、
いう
本当
大人
に。
の大変さとかも分かるからかもしれないよね。だって今、渥美さん側で見るもんね。小春とのやりとりとか見てても。
いや、そうですよ。そのと、
娘のために思って言ってんだけどなっていうね。言い方がどうしても、やっぱ江戸っ子なんでっていう、そういうとこがね、やっぱ泣かせるじゃないかっていう感じですね。
お父さんはね、舞台役者かなんかをやってたっ
あ、そう
ていう
そう
こと
そ
でね、
う。
演技でちょっとね、
ちょっとうるさい
ら
んで
す
す
んですよ
ね。
ね。そうそ
でも、馬の足役をやったっていうね。
う。あれ
じゃあ、
ね、よかったですね。
あなたが大好きな話もしていいですか？
あ、いいですね。
さっき、最初にロンペさんが取り上げようとした、あなたが大好きっていう、あれ TBS のドラマかなかな？
そうですね。TBS オンデマンドって出てきますね。
ね、映画っていうか、まあ、ドラマがあって、で、それをだから最初お題として僕見てたんですけど、そっちはもう完全山田太一色というか、
そうです
まあ、
ね。
監督云々じゃないですもんね、ああいうドラマの場合って。
山田太一って確か、自分の単独脚本からは、多分一言一句変えさせないタイプの
へえ。
人だから、だから、演出とか変わってもあんまり変わんないんだと思うん
な
で
る
す
ほどね。
よ。
だから映画だとまたちょっと勝手が違うってこともあるのか。偉人たちとの夏なんて、あんまり山田太一感ないですもんね。
あ、ちょっとね、弱いかもしれないですね。
そうですね。でもこれはもうあなたが大好きっていうのは、まあ U-NEXT で見れるんで、全然見ていただきたいんですけど、いや、思いのほか面白くて。
ちょっと面白かったし、最後まで見ると、思ってた話ではないところにちょっと
そうなん
進
で
ん
すよ
で、
ね。すごい意外な展開というか。
まあ、簡単に説明しちゃうと、田中邦衛が、と、真田広之の親子なんですよね。で、まあ、伝統工芸職人みたいな
江戸
感じ。
指物っていう、まあ、タンス
そう。
とか、そういう木工の工芸品を作ってる職人の家なんですよね。
そうですね。で、その職人が田中邦衛で、まあ、真田広之演じる息子も、それを継ごうとしてるんですけど、めちゃくちゃ不器用っていう。
おもろいですよね、そこの発想がね。
で、まあなんか大学の後輩かなんかのすごい綺麗な、翻訳者というのを
そうね。
連れてきて、
中川アンナさんが演じてる。
そうですね、
そう。
キュアの人ですよね、この人
そう
ね。
ですね。残念ながら去年かな、お亡くなりになっちゃったんですよね。あ、10年ぐらい前だって。49歳で亡くなったんだ。
そう、若くして亡くな
ああ、
られ
残
た、
念ですね。
方ですけど、ただね、そっちの家は、そのね、中川アンナの家の方もなんか問題があってね、
そうなんですよね。
嫁にはやらないぞみたいな感じになるし、田中邦衛側も、こんな人がうちに来てやっていけるわけないみたいなところもあって、そこの話になっていくのかと思っていた
思い
ら、
きやなんですよね。
そう、真田広之には姉がいるんですよね。これは、
片瀬里の。
片瀬美乃が演じるお姉ちゃんがいるんですけ
いい
ど、
んだよな、また。
なんかね、ちょっとサブエピソードみたいな感じに思ってたじゃないですか。まあ、2時間ドラマだし。
そうそ
そしたらね、思いのほ
う。
かそこの、が、なんか、メインに出てくるっていう、ちょっとね、ほんと予想しなくて、
そうね。
そこら辺すごいなって思ってて、さっき僕がもう一作、そのレンドラの方で説明した、 作品、なんだっけ、
ありふれた奇跡
ではなく
ではなく
て、
て、
思い出作り。
あ、思い出作りの方か。
うん、作品もやっぱその、80年代の女性たちが、やっぱり、まあ女性だからといって、バカにされてるようなところの中で反発するっていうような作品なんですよ。それぞれ3人が。ちょっとやっぱね、そこに共通する部分が、このカラセリノにも見えて、
そうですね。
うん、すごい良かったなっていう感じがし
本当
ま
に
した
そう。
ね。うん。びっくりしましたね、これはね。
思い出作りも U-NEXT にあるんで、
ああ、そうですね。
よかったら見てください。
ああ、ちょっとね、最終回びっくりすると思いまし
ああ、なるほどね。
たね。うん。
その下町のさ、田中邦衛の家はさ、やっぱ暖かくて人情味があって、で、中川アンナの家の方は、ちょっと山の手の方の、ちょっと冷たい、お金はあるんだけど冷たい家庭なんですよね。
そうですね。
で、そこが対比になってて、で、そこがやっぱり以前ね、やっぱ話した偉人たちとの夏の時にもその話したんですけど、やっぱ構図としては同じかなと思ってて、だからやっぱ山田太一ってやっぱそういうことやりたい人なんだろうなと思ってた。
そうですよ。でもこの頃からやっぱこうそういう目線がすごくあるんだなっていうの
そう
は
ですね。
思いましたね。
やっ
面
ぱ、あ
白いな。
れよね。だから、まあ、これドラマだから、当然なんでしょうけど、僕、だから、フェス、このシネマクティフフェスの時に、雨月物語を取り上げて、あ、どっちが先かわからないけど。その話した時に、撮影の物語よりも、その撮影の映像とか、技術の方に興味があると言ったんだけど、まあ、ドラマだからってのもあるんだろうけど、完全に物語に振ってるものじゃないですか、こういうものって。
そうですね。
脚本とかが大事な作品で、それこそだから監督の名前じゃなくて、脚本家の名前の方が大きく出るというものなんだけど、僕、やっぱりそれも好きで、会話がやっぱ面白いのは当然なんだけど、やっぱこういうコテコテ感がやっぱり今となってはやっぱり心地よさがあって、やっぱ国への良さっていうのがよくわかりましたね。今まで変なおじさんかと思ったんだけど、やっぱ上手いし、いいんですよね、すごく。
奥さんの役の方とやりとりも
春
すごい
川
よかっ
さん
たです
か
ね。
な？春川雅美さんね。お
あるね。
バカ野郎って言ってさ、俺は、でもなんかその嫌な人じゃないんだよな、すごく。ちょっとやっぱ北の国からとちょっと違うんだよな。
伝統工芸のこと聞かれるとすごい喜んじゃってるん
そう、喜んじゃってね。だから、江戸指物がただの物語の背景なのかなと思ったらとんでもなくて、もう指物ドラマって言ってもいいぐらい。指物が、もうだからなんならロッキーっていう映画の、ボクシングっていうスポーツぐらい重要なんだよね。まあ、なんか、雨月物語の投稿っていうのとも微妙にリンクしてるっていう。で、なんだっけ、京都の文机の天板の、なんだっけ、カンナガ系っていうのを頑張ってやってんだけどさ、真田広之が。で、さっき言ったように、すごい不器用なんで、いいんですけど、もうこれが素人目に見てもダメで、確かにこれはあかんわっていうね。まあ、
すごい設定ですよね、あれ
そりゃさ、素人がやってるんだからさ、そりゃ当然そうなるんだけど、それが不器用って設定と相まって全然不自然じゃないっていう。なんか、
いいキャスティングですよね、真田広
そう、
之もね、なん
そう
か
なん
ね。
だよね。で、真田広之抜きで、だから中川アンナが、田中邦衛の家に来て、で、まあ、義姉妹じゃないですか。義兄弟っていうか、まあ、片瀬梨乃と中川杏奈が、義理の姉妹なんだけど、なんか、揃って酔っ払って、で、春川さんが、それまでずっと嫌味言ってたんだけど、ああ、酔っ払っちゃったよ、この子もっていう、とこで、初めてこう、一緒の家族になっちゃうっていうシーンが、まあ、もう本当にベタ中のベタなんだけど、なんか不思議と、なんかジーンと来ちゃうっていうね、
そうっす
やっ
ね。
ぱ、対峙力？いいシーンだなと思って。
いやー、そう。 で、そっちのもう片方の家族の方の父親役を佐藤圭さんがやってて、さっき言ってた思い出作りの方の、まあ、主人公3人のうちの1人、田中裕子のお父さんもこの佐藤圭なんですよ。
なるほどね。
だからやっぱここら辺の、まあ、同じようなキャスティング多分ね、山田大臣も使ってると思うんですけど、まあ、そこら辺のね、リンクとかもあって、ここはやっぱね、こっちはこっちで見てよかったなっていう感
なる
じ。
ほどね。
山田太一、今攻めてる感じなんで、ここはよかったなって。
そうね、遅いけどな。そうね。でもまあ非常に後味も爽やかで、とてもいいドラマなんで、キネマの天地と合わせて、こっちも見てもらったら
山田太一で検索するとそこら辺全部出てくるんで。
なるほどね。
TBS の2時間ドラマとかは多分何本か他にも、U-NEXT あるはずなんで、意外とね、掘
いい
り
で
出し
す
物
ね。
がありそうだなと思っ
ね。
て、まあ、嬉しいですね、こうやって見れたりするのね。
なんかさ、中川アンナさんと真田広之さんが、ちょっとラブホテルじゃないけど、なんかホテル行くシーンがあるんだよね。
冷静に話そうみたいなやつのことね。
そう。さ、まあなんか内装がさ、すっごいシンプルで、モダンで、で、ベッドサイドに、僕の大好きな倉俣史朗さんの、いわゆるオバキューランプって言われてる、なんていう名前だったか忘れましたけど、ランプが飾られてて、二つ。めっちゃ洒落てると思って。多分当時ね、出たてなんですよね、あれね。あ、もう出て、10年くらい経ってるかな。でも今すっげえ高くて、あれ。まあ当時も高いと思うけど、なんかあれが、そういうモダンなホテルのイメージなんだなと思って、倉俣史朗さんの、ちゃんと今はなんか、アート作品として見られてるけど、もっと日常使いにしてほしかったと思うんですよね、倉俣さんは。だからそれがこのドラマに出てきて、ちょっと嬉しいっていう。
いやー、そんな感想は多分石山さんしかね。
そうかね。まあ、小道具やってるからっていうのもあるかもしれないけど。妙理に尽きると思います、デザイナーとしては。
いや、そういうのもね、それぞれ皆さん、注目してるところは違
そう
う。
ね。
時代ものを見ると、やっぱそこが面白いなっ
多分、掃除ならではだと思いますね。
て。
よかったら見
そう
てく
ね。
ださ
い。とね、全体的に山田太一近いっていうところで、
そうですね。
皆さん、お好きな山田太一を見てみ
そう
たい
ね。
な感じなんで。
で、その後、蒲田行進曲も行って、塚浩平の方にも触れていただければと思います。
ね、広がると思いますんで。
そうね。おもろいんで。
あと、U-NEXT さん、ぜひね、不揃いもお願いしますって感じですね。
ねえ、見たいね。
いやー、見たいなー。まあ、TBS とかで再放送やってくれてもいいんですけど、なんとか見たいなって感じです
なん
ね。
かあんのかな、問題でも。
いや、多分お金出すようなところだと見れると思いますけどね。
あ、なるほどね。古畑さんやったりとか、なんか東京ラブストーリーも最近リメイクされたりとか、なんか流れはね、ある気がするんで。
いやー、そうなんですよ。いい機会だと思うんだけどな。
ねえ、スチャダラパーも喜ぶと思うし。
いや、そうなんですよ。なんか話長くなっちゃいますけど、多分ね、僕、山田太一、
あ、そうか、
ハ
そう
マり
か。
出したのっ
そ
て、
も
多
そ
分、
もね。
スチャダラとかがやってたからだと思うんですよね。ライブの中で、MC の時に山田太一っぽく喋るみたいなことをやってて、僕なんかそこから興味持った気
なが るほ
する。
どね。
もう今、根本の根本はそこなんですけどね。
あれ、3人とも好きなの？坊主
あ、
さ
で
ん？
も、
兄さん？
お、いや、でも、少なくとも、坊ちゃんと兄は好きだと思います
そう
ね、
だよ
多
ね。
分
なん
ね。
か俺、なんか、しんこさんそうでもない気がするんだよな。
まあ、喋ってないからね。
あ、
ライ
そっ
ブの
かそっ
時
か。
とか、
あ、そっかそっか。
前に出てきてないからわかんないですけど。
あ、確かにね。
そう、本当のハマりはそこですね、僕は
なる
ね。
ほどね。まあ、マニアックな話してるな。してるな。こんな
まあ、
感
ちょっ
じで
と
すか
ね。
ね。
そういうとこから今回選びましたって
はい。
感じですね。というわけで、ニューネクスト、今回は、 ネマの天地の感想を話してみました。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろしくお
す。
願いします。